海道大雪山麓にある然別湖。ここには雷鳥と同様氷河期にシベリアから渡ってきたエゾナシウサギが生息しています。北海道大学低温科学研究所の沢田祐樹研究員はナキウサギ生息地の温暖化による影響を地質学の面から調査しています。ナキウサギの生息地には風穴と呼ばれるいつも0度の冷風が吹き出している穴が至る所にあります。穴の中は一面の氷、その下は永久凍土です。この凍土は暖冬や大雨などの影響を受け小さくなる可能性があるのです。
永久凍土は気候の変化を捉えるセンサーです。気温や降水量の変化に敏感に反応しますので温暖化の影響は真っ先に永久凍土に現れてきます。
ここは永久凍土があるため気温が低く、ナキウサギの主食となる苔や高山植物が繁殖しています。もし永久凍土が溶ければ地表の温度が上がり、これらの植物は枯れてしまいます。すると高山植物に依存しているナキウサギも当然生きていくことができなくなるのです。7月の立山室堂、立山黒部アルペンルートの観光地として毎年大勢がライチョウの聖地を訪れます。今年もまたライチョウのひなが観光客の目を楽しませていました。個体番号0317、2003年からサフナクラさんが観察している若いメスのライチョウが6羽のヒナを連れていました。卵から帰っておよそ4日、しかしヒナの生存率はわずか2割ほど。さらに未だかつてない温暖化の脅威がこのヒナにも襲いかかろうとしていたのです。6月に死んだ1羽のメス、室堂で起きているライチョウ激減の原因を探るためサフナクラさんは調査を進めていました。サフナクラさんは定期的にライチョウを捕まえ健康診断をしています。神の鳥として崇められ、一度も狩りの対象にされたことのないライチョウは人間を見ても恐れないため簡単に捕まえることができます。
まぎ捕まえね。
ライチョウ先生サカナクラさんは識別用の足輪をはめ一羽一羽に番号をつけていきます。そしてもう一つ大切なのが血液の採取。ライチョウに今起きていることを血液を分析することで医学的にも調べるのです。
いいです、お願いします。はい、ごめん、いいよ、いいよ、話していいよ、戻るか、はい、ごめん、ごめん。
果たしてこのライチョウの血液は何を教えてくれるのでしょうか。採取された血液は日本大学で野生動物の感染症を研究している村田教授のもとに送られました。検査の結果、室堂のライチョウの血液の中には90% 以上という高い確率でアフリカや東南アジアなど暑い地域から来たと考えられる恐ろしい病原虫が含まれていたのです。その正体がこれ、ロイコシトゾーン、鳥の伝染病として恐れられている病原虫です。左がロイコシトゾーンに感染した鶏です。お魚の色が抜けています。鶏に感染すれば貧血を起こさせ死に至らしめる病原虫なのです。
地球環境変化というか異変によってですね、高台地帯でも温度の上昇が起こってくるはずだと、というかもうすでに起こっているはずなんですが、それによってそのブヨを含めた吸血昆虫がライチョウの生息域に分布域を広げる、もしくは繁殖率を高めることでこういった、生息動物媒介性の感染症が広がる可能性はあります。特に孵化したてのヒナが攻撃されるでしょうから、彼らにとっては非常に大きな悪影響を与えるはずです。
温暖化によってブヨや蚊のような吸血昆虫が室堂周辺で増えているというのです。ライチョウにかかるこの虫が新たな病気をもたらしているのです。ライチョウへの病原虫の影響は今研究が始まったばかりです。ロイコシトゾーンとライチョウの関係が解明される日はそう遠くないはず。これはブヨや蚊を誘い込んで捕らえる装置。村田さんと坂中さんは共同で室堂のブヨや蚊を調べ、ロイコシトゾーンの感染経路を明らかにしようとしています。地球温暖化の脅威は思いもよらないスピードで日本の鉱山に忍び寄っていました。それは病原虫という目には見えない姿で、
今の数だともう明かり危ないんじゃない
ですか。明か
り危ない
ですよね。明かり危ない
ですよ。次は0度とか5000を切れば危ないって言われているので、今何
割ですか。そうですね、3000程度ですね。
でもかなり分散して
106ですよね。
この地域だけで建物だけで
500程度ですね。
もうかなり危機的ですね。今手を打たないと第二の人がこの辺りになるのが確実ですね。
大体なんですね。
生まれて3週間、ヒナたちも随分大きくなりました。いつの間にかお母さんの羽の下にはもう入れません。
ライチョウ結構汚れてるんですということが分かってきました。
ライチョウの住む室堂を次の世代にも残したい、そんな願いから坂倉さんは室堂を訪れた子供たちにライチョウの今置かれている状況を伝え続けています。
なんか実際地球温暖化がすごい発達してて、ライチョウだけじゃなくて近畿病の植物さんも今から成長のその話もそういう減らすのを回らせて、そういうことをする活動をして、
遥か氷河期から姿を変えることなく生き続けてきた神の鳥ライチョウ、その悲鳴があなたにも届いたでしょうか。その声は私たち人間への警告でもあるのです。ライチョウを守る術を見つけること、それは人間自身を守る手がかりでもあるのです。
この番組はご覧のトヨタグループ各社の提供でお送りしました。